社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第140回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、先週から新しい取り組みというか、今までなかったんですけど、2回に連続に分けて、質問に回答いただく、はい、相談に回答いただくという形でやっておりますが、その話の中でちょっと出てきた、岡本先生がラグビー部だったという、ちょっとトーマス的には衝撃の事実なんですけど、
はい、
それは高校時代ラグビー部のイメージ なさすぎませんか、岡本さん。
そうっすか？
うん。
まあ今は、でも今と体重、あ、そっか、ちょっと太ってましたかね。
うん、へえ。で、ラグビー部だったからといって、当時はすごいがたいが良かったとかではないってことですか？
そうですね。前回もお話をしましたように。
はい、なるほど。
まあ、フォワードはフォワードでしたけどね。
は
い、でも、そんながたいのでかい人はいなかったので、まあ、全体的にちっちゃかったんでね。
機
敏にやらない、やろうぜ、みたいな感じで、まあ、楽しくやってました。はい。
そうなん、それにしても、でもがたい方がラグビー部にいるイメージありますけどね。岡本先生、
まあ、そう、今よりはだから、まあ、最近ね、いろいろとランニングとかをして、はい、前よりも全然そのランニング体型にはなってますのでね、それはあると思います。
ああ、そうか、それ それでイメージが違っている可能性があるのか。
うん、と思います。なんか、そういうことにしといてください。
あ、わかりました。野球好きとかランニングしてるみたいな情報ありましたけど、ラグビー部は新しい情報だったので、はい、ちょっとまた話聞けるタイミングで聞いていきたいなと思っております。というわけで、じゃあ、先週の、ご相談なんですけど、もう一回読んでおきますね。
あ、そうですね。はい。
先週聞いてない方もぜひ戻って聞いていただきたいなと思うんですけど、一応ご相談文も読み上げます。都内でネイルサロンを10店舗経営しています。現場の社員が頑張ってくれているので業績は順調です。現時点でもスタッフの稼働率は高いですが、数年前からスタッフ不足で予約枠はあるものの対応できるスタッフがいなくて、会社全体としての稼働率がありません、上がりません。人が増えればその分利益になるので採用活動には注力しているのですが、なかなかに厳しい状況です。以前でしたら広告を出せば募集応募あったのですが、最近は応募自体が減ってきてしまい、媒体の営業さんからは給料レベルを引き上げないと難しいですねと言われますが、なかなかに厳しい状況です。本当に人手不足ですね。どうすれば人が取れるようになりますか、というご相談への回答でございます。ではこの2週目の回答も楽しみに聞かせていただきます。岡本先生、よろしくお願いします。
はい、お願いします。前回は、まあ、今ラグビーというお話もありましたけどね、例えで昔の日本代表の弱っちかった時の代表の話とね、まあ私なりの解釈で今の違いは何かということで、まあ前は、もう体がちっちゃいというね、海外の選手に比べて体がちっちゃいということを、はい、もうその前提のもと、なんかね、もっと素晴らしっこくならないといけないとかっていう戦略、はい、戦術ですね、を考えてたんじゃないかなっていうふうに思いました。でも今の日本代表ってもうでかいですからね、
はい、
ここで見たとしても、まあ非常に、がっしりした体格の方々が集まっていて、なんでも全然その戦術レベルでも取れる戦術が違ってるんじゃないかというようなお話なんで、まあ企業で言うならば、やっぱり企業の魅力を高めないとですね、高まって上でやれる採用と、もう高まらないでやれてる採用っていうのは全然違うでしょうと。で、高まらないで今採用活動で苦労してるとするならば、採用活動の工夫というのももちろん必要だとは思いますけれども、と同時に、やはり魅力を高めるっていう努力を続けないと、決して、楽に採用できるようにはならないでしょうねという、まあ、そんな話をさせていただいてましたということでございます。で、まあ、ね、それだけで終わってしまうと、 当たり前だよ、分かってるよということで、もっと早く何やればいいのか教えてくれよという話も、ね、当然思った方もいらっしゃると思うので、まあ、少しそのあたりもお話をしたいなというふうに今日は。ちょっと具体的になってるのかな、具体的じゃないかもしれませんけどね、とは思います。で、一つは、またやはりラグビーの話になりますけれども、まあ、ご案内の通り、はい、その、今のラグビー日本代表って、ルーツをたどると、多様なルーツの方々、海外で、生まれて日本に帰化した方だったりとか、そういう方々がいらっしゃったりとかしますので、はい、まあ、それももちろん、その、強くなってるという一つの要因かなというふうには思います。うんうんうん、
はい。
で、まあ、だから、企業も同じようなことをしましょうねっていう話で、まあ、外国の方を採用するということではなくて、それだけではなくて、とは、あれであって、まあ、どんな働き方をする社員さんを採用したいんですかっていう、その働き方のやっぱり多様化っていうですね、今までと異なる働き方をする社員さんを募集してみてはいかがでしょうかという提案です。
うんうん、異なる働き方。はい。
例えば、言うならば、これは実際に私のお客さんでも試していただくと反応はすごいあったりとかするんですけど、
はい、
まあ、極端な言い方、極端な募集かもしれませんよ。昼間、例えば11時から、
うん、
まあ2時までにしましょうか。3時間だけ働ける優秀な方来てくださいとかっていうことで言うと、多分応募たくさんあると思います。
おー、なるほど。
それは例えばですけど、まあ、いわゆるその大手企業と言われているようなところを、うんうん、まあ、例えばですけど、こう、ね、今、リタイア、結婚とか、お機に辞められたりとか、うん、あるいはその育児に専念するために辞めるという選択を取った方が、ね、とはいえ、そういう方はやはりキャリア志向もありますから、いつまでもね、その、育児だけに専念してるということじゃないようなことをしてる。うんうん、でも今はやっぱり、その、お子さんにこう手をかけたいと、かけていきたいという選択をしてる方、うんうん、でも働きたいなみたいな、社会にも復帰したいなみたいな方は、多分さっき申し上げたのは3時間ぐらいの働き方でいいでしょみたいに言ったら。
いや、結構。そうでしょうね、それは。
思われると思うんですよ。でも、そういう働き方を募集してる会社さんって、どれだけありますかっていうと、あんまないの
は。いや、見たことないですね、確かに。
あんま見てないと思うんですね。だから、まあ、まあ、これもだから本当に魅力の一つになるんですけれども、さっきの体力っていう話にもなってしまうんですけれども、ね、その、なんだろうな、会社が、会社の今までと同じ会社の都合での働き方の人だけを募集 しようとしてませんかっていう。
あ、
なんか、駒崎さんとかにも、人取れない取れないって言って、じゃあ社長どういう条件で出してるんですかと、いよいよ正社員と同じだよと、うん、1日8時間週5日働いてもらう、もうフルで働いてもらう人しか募集してないよみたいなことで言うと、うんうんうん、まあ、そりゃ難しいですねっていう話にもなったりするわけですよね。
当たり前のように募集してたけど。
うん、当たり前のように募集
してた。時代が変わっているんだ。
時代が変わっているし、まあだからそういう、本当にそれだけのことで働く方は、大手も同じような条件で募集してたら
ね、
大手と中小があれば大手に行きたくなるのは。
なるほどね。
あれですから。でも、さっき申し上げたような、そういうような生活スタイルをしている方っていうのは、うん、多分、本当に1日、まあ3時間とか4時間とか、短時間正社員っていうようなものを募集しようと思えば、
うん、
応募はあると思います。
ほう、面白い。
だから、まあ、今までと違う働き方で社員を募集できないかなっていうのは、一つ検討してもらいたいなって思うことですね。
はあ。もうパートじゃなくて短時間正社員みたいな考え方。
うん、短時間正社員っていう名前もあります、あります。だから、場合によっては、ちゃんと会社が手続きをすれば、うん、社会保険料を払うということもありなわけです。そういう短時間正社員制度というものをきちんと設ければ。
へえ。それはちょっと魅力的になってきますね。
うん。ですよね。
うん。
だから。で、そもそもが、やっぱり、とはいえ、会社さんにも事情があるのはわかるんですよ。そういう短い時間の社員さんを雇おうと思った場合には、はい、うん、やっぱり受け入れる側が負担が多少かかりますからね。
まあね、確かに。
あるいはその、シフト、受け入れる側のシフトの組み方とかを変えないといけないとか、あるいは何よりも一番、骨が折れるというふうにおっしゃる方が多いのは、最初は、やっぱり教育だったりとか、その会社さんの業務に慣れていただくために、
うんうん、
まあ単純な話、1日8時間働く人と4時間働く人がいたとしたら、4時間働く人は2分の1しか働いてないわけなんで、
うんうんうん、
だから、たとえ優秀だったとしても、その方を教えようとか、ある程度の、その、経験値を積んでもらうためには、まあ、2倍まではかからなかったとしても、そのぐらいの期間が必要になってきちゃったりとかするわけじゃないですか。
確かに。
だから、その辺のところもきちんとこう、本当に覚悟を持っていただいて、体制を整えた上でないと、まあ、今申し上げた短時間の正社員さん、短時間で、募集して人来て雇ってみたけど、結局、その、何受け入れる方も、いや、あの人全然覚え悪いんですよとか、そのね、なかなか覚えてもらえないんですよ。まあ、それは当たり前ですよね。今までと同じ教え方をしてたら。
そうだ。
で、雇われた人の人もなんか全然思ってたと違うんでっていうことで、誰も幸せにならないで辞めちゃうみたいな感じのこともあったりとかしますから、それは避けてもらいたいなと思いますけど、
確かに。
まあ、一旦時間正社員っていうのは一つの、例ですけど、今までと違う働き方、今までと異なる働き方の、が、もっと会社の中で設けることはできないでしょうかっていうふうに考えると、求職者さんのニーズを満たすことにはなるかもしれません。
はあ、面白いですね。発想の転換で。
そうなんです、そうなんです。こんなことはぜひ考えていただきたいなって思いますね。で、あとはもう一つは、そうですね、これもまた一般的な話になってしまうかもしれませんけど、
はい、
まあ、とはいえですね、やっぱり、その、なんだろうな、それなりにやっぱりお金はかけないといけないのかなという気はしてます。うんうんうん、採用活動するにあたって。
採用活動に。
うん、まあ、媒体に出すとか、外部の専門家の方にお願いするであったりとか、いうことで、お金はかけないといけないなというふうに思いますので、まあ、将来に対してのやっぱり投資だと思いますしね、
はい、
あるいはこの、ご相談者の方、前のね、さっき話しいただいたご相談者の方は、多分人が増えれば、利益も増えるという見通しが立ってるならば、本当に先行投資として、今までとちょっとプラスアルファの お金を出してでも、採用活動ということに対しての、そこに出すお金っていうのは増やしていくということも必要なのかなと思います。まあ、本当にこう、人手不足の世の中になっていくと、人が取れるか取れないか、どんな人がいるかっていうのは、本当にこう、会社の、その、まさに将来を決めることになるので、そこに対してのお金のかけ方というのも、今までとちょっと違う視点で見ていただいていいのかなと思います。で、ただ、その、なんで、いろいろとね、面白いというか、その最近の需に乗った、手段というのは、いろいろと登場しているみたいですので、そういうものを新しく取り組んでみるとかっていうのは、ありますよね。一番なんか良くないなというふうに思うのは、まあ、ね、昔から非常に懇意になっていらっしゃる媒体があったりとか、その営業の方とは懇意にしていただいたりとかするというのもあるので、まあそこの方、そことだけのお付き合いにだけにとどまってしまって、というのはちょっとね、もったいないのかなっていうふうには思いますよね。
ああ、なるほどね。他の業者さんとかも比べてみたりとか。
そうですね。他の業者さん
だ。新しい何かがあるかもしれない
し。そうですね。他の手段だったりとかっていうのをね、考えてみていただいてもね、いいのかもしれないですよね。まあ、その、最近で言うならば、例えば SNS とかを活用してとか、TikTok を活用してとか、あるいはショート動画を作ってみたいな話があったりとかするじゃないですか。
確かに、確かに。
見せるために。
うん。
で、まあ、そういうのをね、躊躇している場合もあるかもしれませんけど、うん、まあ、それなりの一定のね、その枠を設けていただいて、
うんうん、
そういうこともやっていただくというのは、やはり必要じゃないかなというふうに思いますよね。
なるほどね。ちょっと試してみる感覚で、いろいろ手をつけてみて、反応が良かったら続けていくみたいな。
そうですね。うん、そうですね。そういうことは必要じゃないかなと思いますね。まあ、もちろんその前提としては、その最初に申し上げた魅力を高めるだったりとか、
うんうんうん、
その辺をきちんと整理をしておかないとね、
確かに、
まあ、今現実点で伝えられる魅力って何だろうかねとか、いうことはきちんと整理しておかないと、
うん、
手段を変えるだけではね、良くない部分にはなると思いますけど。
うんうん、なるほど。
いろんな、取り組みとかはね、ありますので、
はい、
そこはやっぱり、きちんとしていただいたらいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。いや、非常に勉強になりました。短時間正社員っていう言葉があるんだっていうのに、ちょっとトーマスは驚きましたけれども、はい、はい、いかがだったでしょうか。はい。
はい。
皆様の会社の状況だったりとか、 あとまあ今日の話を聞いてこんなこと思いつきましたよだったりとか、ぜひですね、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがございますので、そちら友達追加をしていただいてメッセージを送る形で、どしどし、ご報告いただけると嬉しいなと思っております。単純に番組の感想なんかも、とても嬉しいので、メッセージお待ちしてます。本当にください。
お待ちしてます。
お願いします。はい。そして、あれですね、岡本先生が開催している人手不足を考える会というオンラインイベントがございまして、これが毎月じゃないや、奇数月ですね。奇数月、格月で奇数月の、第3金曜日、次が11月21日の金曜日20時から、ズームで開催という形でなっております。こちら参加費かからず、どなたでもご参加いただけまして、結構学びになる会になっておりますので、ご興味ある方いらっしゃいましたら、こちらも LINE の方からご案内を差し上げますので、LINE 登録お待ちしております。はい。というわけで、番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。岡本先生、今日は何をご紹介いただけますでしょうか。
はい。少し前なんですけれども、厚生労働省の方からちょっと、これ通達だったかな、方針だったかが、指針だったかが出てまして、
はい、
いわゆるその、タイミーとか、スポットワークがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
会社では雇わないで、うん、その時だけ、そのタイミーさんとかから来てもらってるっていう、まあ、その、雇う時の、まあ、その基準が明確になったというのが出てますので、そこはちょっと気をつけて、そういう対応を使ってる方は気をつけてもらった方がいいかなと思います。うん、一番大きいのは、その、どの時点で、その、うん、その方との契約が成立したかっていうふうに見ましょうかっていうのは変わっ、明確になったんですよ。
そうなんですか。
だから、その、まあ、ある意味、その、企業が勝手にその、うん、ね、確かその、もう出して応募があって、もうそのマッチングがあった時点で、一旦成立みたいな、そういう考え方をしますという話だったと思うので、でその後じゃあ辞めたっていうふうに企業が言ったとしたならば、それはダメですよっていう話です。
うんうんうん、
単純に言うと、
うんうんうん。なるほどね。
その辺が今までちょっと曖昧だったのがあるので、
はい、
だから、まあね、そんなにその、ああいうのはスポットワークなんで、そんな長いね、そんな先の予約というかね、先のところで募集するケースは少ないかもしれませんけど、でも、ね、企業の側からしても途中でちょっともう、こんなに人に取ったけど、ちょっと集まりすぎたんでやめようかみたいな話でやるのはもう全然ダメですよ。っていう話になってますので、結構、使い方によっては非常にね、さっきの短時間正社員じゃないですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと全然違いますけど、うん、タイミーさんみたいなところでね、スポットワークの人たちも活用っていうのは考えながら、まあ、そこから引き抜くみたいなのね、ありますからね。まあ、ただその雇い方っていうのはより明確に、厚労省から今まで曖昧になってたところの指針が出ましたよっていうのはありますので、
なるほど、
お興味ある方は、まあ、問い合わせいただいてもいいですし、ご自分で見ていただいてもいいかと思います。
なるほど。いや、ね、教えてもらわないと、うっかりこういうのを聞き逃してますからね。
そうですね。
ぜひ、もっと詳しく聞きたいという方は、こちらも LINE の方からお問い合わせいただければと思います。はい。というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、第140回この辺で締めさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。